礼しました。では一言祈ります。天のお父さん、今日これから三条の水君の最後の部分を学ぼうとしています。どうぞあなたがこれからの時をあなたが新しく祝福してください。私たちをお助けください。ここに書いてある事柄をまず頭で理解できますように、また頭で理解するだけじゃなくて心の深いところで霊の部分でそれによって理解できるように、あはーってでもやってみようって、もうこれだったら本当に嬉しいなって、その自分の気持ちとか考えとか思いとかが、今日学ぶ御言葉によって、影響を受けるような学びをすることができますように、でこれが終わっても、その後も御言葉に生きること、イエス・キリストが三条の水訓で語られたことを思い起こして、実際にやってみるということまで、そこまでいきますように、これからの学びを祝福してください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたの力を、また言葉を、知恵を与えてください。あなたの言葉をそのまま分かち合っていけますように、私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、マタイの7章。12節から29節ですね。まずは12節からお読みします。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。イエス・キリストはこの12節、いろんなところで聞いたことがあるような、その戒めではあるんですけども、ほとんどの人たちというかイエス・キリスト以外の人たちっていうのは、この言葉を否定文というかを使って、言っています。つまり自分にして欲しくないことを相手にしてはいけないというふうに教えているってことです。イエス・キリストはしてもらいたいことを他の人にもしなさいと。一般的に言われるのはして欲しくないこと、自分が嫌な気持ちになることを相手にしちゃいけないよっていうのが、学校の道徳の時間とかで言われていることです。もし、相手が自分がして欲しくないことを相手にしないということが OK であれば、マタイの25章に出てきますけども、その時に一方を羊、一方をヤギに分けるんですよ。でヤギに対してイエス・キリストは言うわけですけど、ここ開かなくていいです。マタイの25章の44節と45節、25章の44節と45節、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であったり乾いていたり旅人であったり裸でいたり病気をしていたり牢におられたりするのを見てお世話しなかったでしょうか。だからあなた方しなかったって、だからその罪と定められる、だからヤギの方にいるんだというふうにイエス・キリストは、その王は言ってるんですけど、すると王は彼らに答えます。誠にお前たちに言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだ。だから別にそんなことを私はしてほしくないっていうか、別にしてほしいと思ってないですと。だからその私はしなかったまでですと、というその言い訳というか、スタンスというのは通用しないんですよ。愛するということをするかしないか、したかしなかったか、イエス・キリストはしなかったということに関して対して彼らをその悪いとして、彼らをそれが彼らの罪として愛さなかったということを、でそれでその羊ではなくてヤギの方に彼らは並ぶことになってるわけじゃないですか。ヤギのその並ぶところの先は滅びですよ。してもらいたいことを他の人にしなさいと。だから肯定的であって、このアクションが伴うんですよ。積極的なんですよ。とても空腹であれば食べさせてほしいじゃないですか。またお腹空いてて食べるものが手元になかったら、何かお腹空いてそうだからこれあげるねって言われたり、嬉しいじゃないですか。してもらいたいことをするんですよ。乾いていたら飲ませてほしいですよ。旅人であったらもてなしてほしいし、もてなせみたいな、そんなオーラは出さないけど、その旅人でもてなされるっていうことはどういうことかっていうと、その初めてのところに行ったりして ほとんど知らない人たち、ほとんどその周りを知らないときにその家に呼んでもらったりよくしてもらったりするとやっぱ嬉しいじゃないですか。そういうことですよ。裸で行ったら着るものがなかったら着せてほしいし、病気をしていたら見舞ってほしいし、牢にいたら訪ねてきてほしいですよ。また自分が失敗したらそれを許してほしいし、自分の弱さ、自分が弱ければ憐れんでほしいですよ。なかなか変わらないんだったら忍耐してほしいんですよ。だそういうその自分がしてほしいことを相手にしなさいって。でも人相手のなかなか変わらない様子を見て腹立ったりするんですよ。相手の失敗を見て自分を許してほしいんだけどすぐに責めるんですよ。なんでいつまでだったら、いつまでね、その私が忍耐すればいいんだみたいな、どんだけ神に忍耐してもらったのっていう。弱ければ憐れんでほしいのに相手の弱さになんか憐れめないんですよ。憐れむ心がないんですよ。裁くんですよ、すぐ。なんだこんなこともできねえのかって。してもらいたいことを他の人にするんですよ。でこれが律法であり預言者だって。律法であり預言者だっていうことは、つまりその聖書、まあこの時代でいう新約聖書じゃなくて旧約聖書ですよ。聖書の戒めを一つに集約すると、何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいというふうになるよというふうに言ってます。ここを開けてほしいです。マタイの22章、かかとんでる。マタイの22章、36節、マタイの22章36節から40節。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが 大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。ということはですよ。マタイの7章の12節で言われている何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいということは、そのこれが律法であり預言者であるのであれば、この2つの戒めにかかっているという神を愛し人を愛するということと関係があるというか、まあ、イコールというふうに考えていいでしょうね。なぜ自分にしてもらいたいことを他の人にするかというと、神を愛するからですよ。で自分にしてもらいたいことを他の人にするということはどういうことかというと、隣人を愛するということですよ。愛することには行動が伴います。いかに自分に愛がないか。いかに自分に、だからですよ、いかに自分に救い主であるイエス・キリストが必要かなんですよ。いかに憐れみや恵みや忍耐が私に必要かですよ。そしていかに神がそれをイエス・キリストにあって答えてくだ、与えてくださったかですよ。そのことを理解して心に刻んでいただいた上で周りの人を愛するということに取り組むんですよ。英語ではこの、マタイの7章の12節というのをゴールデンルールと呼んでいます。日本語にすると黄金律ってやつです。天国に行くと、刑法とか民法とか、日本国憲法みたいなのはないですよ。1個だけですよ。まあ2個か。神を愛し互いに愛し合いなさい、あなたの隣人を愛しなさいってことですよ。天国ではこれを 100% できる環境にあるんですよ。最高ですね。もし私たちが自分にしてほしい、自分にしてもらいたいと思うことを相手にも何事に対して関しても行えるのであれば、めちゃくちゃ平和ですよ。戦争とか絶対起こらないし、強盗もないし、で誰かのその権利を奪うようなこともないし、暴力もないし、何もないですよ。ただお互いをその痛み、その慈しんでいたわり合うような、そのようなその関係しかないんですよ。天国はでも黄金律が守られているというか、それが唯一のルールだから、天国はいいとこですよ。ちなみに、ルカの20、あ、これも開けなくていいです。ルカの24章、 44節から48節、ルカの40、あ、ごめんなさい、ルカの24章、44節から48節、ルカ24、44、48。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。イエス・キリストのことをその律法、預言者、詩編というふうに言ってるんですけど、それが全部成就しないといけないと。それからイエスは聖書を悟らせるために彼の心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はそのこと、これらのことの証人となります。聖書のメインキャラクター、聖書の、中心人物はイエス・キリストです。そしてそのイエス・キリストのメインメッセージは、律法であり預言者である神を愛し人を愛することなんですよ。だから聖書が誰を指しているか、イエス・キリストを指しています。聖書がイエス・キリストが何をおっしゃっているのか、何を教えているのか、自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、二分にすると神を愛し人を愛しなさい、もうそれがその原則というか一番の核なんですよ。13節と14節、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。狭い門。これは命に至ると。でもその道は狭いと。そしてそれを見出す者は稀だというふうに言っています。もう一つ。門は二つあって、もう一つは大きい門。それは滅びに至ると。道は広いけども、そしてそこから入っていく人も多いんだけど、その行き着く先は滅びだって。で、何が言いたいかというと、私たちが選べるってことですよ。どっちにするか。狭い門から入って、道は狭いけども、命に至る道にを歩みたいのか、大きい門で道は広いけども、滅びに至る門に行きたい、滅びに至る道を歩みたいのか。命に至る門は小さく、道は狭いと。道が狭いというのは、その狭いという言葉ですけど、ギリシャ語では、多くの人がたくさんいて、その押し合いへし合いになっているっていうようなニュアンスがあるようです。長注意を患う女性がイエス・キリストのその衣の房にでも触れることができたら、私の病気を癒されるということを信じて、でイエス・キリストのもとに行って実際に房を触って、でそれで病気が癒されますね。でその時にイエス・キリストが誰ですかって私に触ったのはって、でも弟子たちはこんな人が大勢いて押し合いへし合いしてるのに誰かが触ったなんて、そんなもう分かるわけないじゃないですかって言いましたね。でその時にこんなにも大勢人がいるのにっていう言葉と、この道が狭いっていう言葉は同じギリシャ語が使われています。なので英語は狭いというよりも、その大変 hard とか困難 difficult っていうのが、訳として使わされています。だから狭いもんっていうのは人がいっぱいいるから狭いとかじゃないんですよ。この押し戻されるようなこの圧迫があるんですよ。で何を言ってるかっていうと、私たちのうちにある肉と罪ですよ。ガラテヤの5章17節、ガラテヤの5章の17節、なぜなら肉の願うところは、願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないからです。でイエス・キリストを信じると、私たちの内側に聖霊が与えられます。で聖霊が私を導こうとしてくださるんですよ。でもと同時に私の中にこの肉体を着ている限り、肉というのがあって、精霊と相反するんですよ。だから精霊の声に聞き従おうとした瞬間から肉との戦いが始まるんですよ。だそういう意味ですよ。なんかみんなイエス・キリストを信じてクリスチャンになったら、 もうみんなから迫害されて、みんなから村八分にされて、もう苦しくてしょうがないみたいな、そういう話じゃないんですよ。確かにその大きい道に行くぞみたいな、引き戻せみたいな、そういうその困難がある ついてくるんですよ。パウロはそのローマの中でも言ってますよ。ローマの7章22節と23節、ローマの7章22節と23節、すなわち私は内なる人、聖霊ですよね、聖霊が満たされている内なる人としては、神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。だから自分の中にはその2つの善悪の基準があるようなもんだって、一方はその聖霊が、御霊が、霊が神の善悪の基準に従って私を導こうとしていて、一方ではその肉が、私の中に住んでる罪が、その私をその聖霊に聞き従わないようにするって、もう両者は常に戦いだから、命に至る門をくぐりその道を歩んでいるなら、大変さとか困難を抱えて当然です。至ってノーマル、当たり前です。むしろイエス・キリストを信じた後、私はもう順風満帆で、もう全てハッピーですって言ってる人がいたら、ちょっとやばいです。確かに、そのイエス・キリストにあって、全ての問題というのは、まあ、もしくはその全ての問題の中で、平安とかを見つけることはできます、希望も。だけど、その苦しみとか困難自体がなくなるということはありません。イエス・キリストを信じたからといって、むしろその自分の中に聖霊が与えてくださる神の正しい善悪の基準が与えられるので、その善悪の基準と戦うという、その神に従うという点において、肉と戦う必要があるので、困難とか苦しさとか悩みとか、そういうのがついてきます。それはクリスチャンライフとして、クリスチャンとして歩んでいるものとして当然です。それがなかったらやばいです。自分の思い煩いや悩みをイエス・キリストの御名によって神の前にさらけ出すのは良いことですよ。だから助けてくださいって。神に従えないことは、いい意味で悩む必要はあります。従いたいって。だけどこの戦いがあるっていう、この悶々としてるという、肉があって惹かれるという、それがあること自体を悩む必要はないです。だってそれが当たり前っていうか、それがノーマルだから。イエス・キリストを信じた時に、神は私の全ての罪をイエス・キリストにあって許してくださってるんですよ。だから私の中にはゾンビのように、この死んだはずの古い私が生きてる、なんか何回もでも生き返るんだけど、神の目から見ると、その古い私というのはイエス・キリストと共に十字架につけられていて死んでいるんですよ。でその私が神に従おうと、その神の、善悪の基準にその従って追求していこうって、その何とかしてイエス・キリストの、元にとどまろうとしているのであればですよ、もうその悩んでるものと苦しいもの、それも全部イエス・キリストにあって神を許してくださってるから、でそこで安心してられるんですよ。でそれがあるから、お前はもう死んでいるって言えるんですよ、自分に対して、自分の古い自分に対して。私はもうそんなことで自分の肉を喜ばせることをもうやめたんだって、人の悪口を言ってるところに乗っかってって、そうだよねそうだよねって言って、自分のことを全部その棚に上げて、人のことを悪く言うような、それに楽しむような、そこに時間を使うような、思いを使うような生き方はやめたんだって、もう何のその益にもならない、ただテレビを垂れ流して5時間も6時間も見るような、そのような生活はもうやめたんだって、そんな自分はもう死んだんだって。でそうやってその神が私をどのように見ておられるかという、その視点で古い自分というのに向き合うんですよ。だから古い自分がムクムクって 出てきた時、出てくる時にお前はもう死んでるんだって、で自分古い自分は死んでるものとして扱うことができるんですよ。そして神に助けを求めて、その古い自分をもう一回何度でもというか埋葬するんですよ。お前は死んでるんだからって、その都度その都度イエス・キリストのことを思い起こして、許されたことを思い起こして、肉の誘惑に勝利していくんですよ。それを追求するんですよ。自分の肉とか自分の罪というのは死なないと消えません。だからそのいつの日かそのイエス・キリストになっていったら、私はそのこの苦しみから神に従いたいのに従えない、従いたくない、そういう思いが出てくるという、その矛盾から自由になるということは死なない限りないです。イエス・キリストでさえ誘惑にあってるんですよ。一つも罪を犯されなかったけどね。だからその弱さを抱えること、その罪に惹かれること、時には失敗すること、それはノーマルなんですよ。そこで悩んだり苦しんだり困難を覚えること、それはその、狭い道を行ってるからじゃないですか。広い道行ってたらそんなことを悩まないですよ。15節から20節。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。だ、偽物に気をつけなさいということです。これもその狭いもんと大きいもんとに関係があります。偽預言者たちというのは、羊に見えて実は貪欲な狼という人たちです。もしかするとその自覚してあえてそうしているのかもしれません。羊を装って実は自分は狼だっていうふうに自分で分かっている人もいれば、無意識にそうしている人も中にはいます。そういうのが立ち悪い。エレミアの時代にも多くの預言者たちがいましたね。でもエレミアだけがその神の言葉をそのまま伝えてたんですよ。神の言葉ではなくて、偽預言者たちというのは人々が聞きたい言葉を神の言葉として伝えていたんですよ。主は仰せられるって、神は仰せられるとかって言って、エレミアの時代であればエルサレムは陥落することはないって、バビロンが攻めてきても神が奇跡的にあなた方を、守ってくださるって。でもエレミアは神の言葉としてそんなことはないって、神があなた方と戦われるんだって、あなた方は神に敵対してるんだって、だから必ず滅ぼされるって、むしろ城壁の中にとどまってるんじゃなくて城壁の外に出てってバビロンにその降参しなさいって、そうしたらあなた方のその命は守られるだろうって。だ、どこに耳を貸すかですよ。偽預言者が、偽預言者、私偽預言者ですとかって来たら簡単ですよ。またかもね、その自分の私腹をもう分かりやすく肥やすために私たちをその使うような、そういうその素振りとかメッセージをしてきたら分かりやすいですよ。でもそんな偽預言者は基本いないです。みんなそのなりは羊なんですよ。私たちと同じようなイエス・キリストの皆によって語ったり、同じ神を信じているように聖書を開いてその聖書を引用したりもするんですよ。けれどもその言ってることは狼のように羊を滅ぼす言葉なんですよ。そんなんできなくて当たり前だよって、人間なんだもんって、神は私たちができないっていうことも知っておられるって、だからやんなくていいんだよって言ってくるんですよ。 神は恵み深いんですよ。確かにその通りですよ。神は私たちが不完全で神に従うことができないこともたくさんあるということももちろん知ってます。でも神はじゃあやらなくていいって言ってないんですよ。やらないということは罪であり、その罪を悔い改めて許されたということを味わいなさいって、私の愛を受けなさいって、そしたら神の愛が分かったら私たちは神を愛するようになるわけじゃないですか。神を愛するというのは神の命令を守ることで、神の命令とは私たちがイエス・キリストの皆を信じ互いに愛し合うことですよ。だからできないからやらなくていいとは一言も言ってないですよ。神はイエス・キリストにあって全てが自由なんだから、好きなことをやればいいって、ちょっとぐらいの罪は大丈夫とか、まあ、罪という言葉は使わないでしょうね。で、神は恵み深いから、すべてをご存知の上であなたのことを愛してるから、すべて知っておるから、理解してくれてるから大丈夫とか言ってくるんですよ。で、そんな大丈夫じゃないですよ。だから狡猾なんですよ、とても。意識的にも無意識的にも。私たちはその人たちを見分ける必要があります。どのように見分けるかというと、ここに書いてあるように身を見て見分けるんですよ。ブドウはブドウ、イチジクはイチジクを実らせます。良い木は良い実を、悪い木は悪い実を実らせます。預言者は良い実を、また偽預言者は悪い実を実らせるので、その人たちがそのどのような実を結んでいるかということを見るんですよ。神の言葉として語られているものが実際にそこから良いものが生まれるのか、実るのか、それとも悪いものが実が結ばれるのか、それを見分ける必要があります。神の言葉は矛盾しないから、だから調べる必要がありますよ、自分でも。またその御言葉を神がそのこう言ってますっていうふうに言ってる人の、その人がどんな生活をしているのか、どのようなその人付き合いをしているのか、それを吟味する必要もありますよ。その人と奥さんとの関係、夫婦の関係はどうなってんだろうって、その人とその子供との関係は、家族の関係はどうなんだろう、その人と同僚の関係は、その人と周りの人たちとの関係はどうなんだろうって。身というのは御霊の身じゃないですか。ガラテヤに書いてありますね、5章の22節から23節に、御霊の身は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制ですよ。で、その人に本当にその喜びがあって、平安があって、寛容で親切なのかって、誠実で乳和なのかって、ミーヤックって、ミークっていうのは自分がもうゲロゲロでどうしようもないってことを知ってる人じゃないですか。だから柔和になれるんですよ。そういうその姿勢が、そのような言動がその人を通して現れるかですよ。その人がどのように周りから受け入れられているかではなくて、この教会にも行って、あそこのその教会にも行って、このような集会を開いてとかっていう、どのように人に受け入れられてるかではなくて、その人の周りに対する言動に愛があるかないか、身があるかないか、どのような身を結んでるかどうかっていうのを見る必要がありますよ。それを言ってる私が一番最初に見られるんですけど私が何を語ってたとしても、私のその日常生活の中で神との関係をおろそかにしていたり、その家庭がボロボロだったり、同僚ともいつもいがみ合ってたり、そうなってその愛の実が実らないんだったら何かおかしいはずじゃないですか。そうやってその見分けなさいってことですよ。その人のメッセージに一貫性があるかって、人によってコロコロコロコロ変わらないかって。神の言葉は矛盾しないから、神の言葉は常に一貫性があるので、メッセージは変わらないんですよ、誰を前にしても。で、そのメッセージを聞いて、イエス・キリストの性質が愛するとか従順になるとかっていうその徳が高まって、慰めがあって、ああ神がおられるから大丈夫かって、そして勧めがなされるか、じゃあ私も神に従って神に期待してやってみようって、そしてそのメッセージを聞いたゆえに、御言葉によって整えられて養われて自分が身を結ぶようになっていくかって、そこに励ましを受けるかどうかって。で、そうやってメッセージを聞くというか、身を判別しながら学んでいく必要がありますよ。 偽預言者たちはいつ現れるかわからないから。21節と21節から23節、私に向かって主よ主よと言う者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる、おられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私はあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。天の御国に入るものはどういうものかってことですよ。主よ主よというものが皆天に入るんじゃないって。確かにイエス・キリストは主の主、王の王であり、私の主であるべきです。だからイエス・キリストのことを主よと呼ぶことは何の問題もないです。でも何のそのイエス・キリストが私の主であるっていう、主人であるというその意識なしに、ただ言葉として主よ主よと言っても何の意味もないってことです。神の御国に入るものというのは父の御心を行うものだって。皆さん父の御心をご存知ですか？あなたに対する神の御心を知ってますかってことです。ざっくりはもちろん分かりますよ。神を愛し人を愛するということ。だけど自分のその生活の中でどの場面で誰に対していつどこでどのように神を愛し人を愛するかっていうのは人それぞれだったりしますよ。だから神の御心を行うためには自分に対する神の御心が何なのかということを知る必要があります。祈り求める必要があります。祈って探す必要があります。祈って叩いてみる必要があります。そしたら必ず神は答えてくださるはずです。神が今もしくは今日私に皆さんに願っておられることというのを神は絶対教えてくださいますよ。また私には神の御心に沿って私を取りなしてくださっている聖霊が与えられているんですよ。だからその聖霊の声に耳を傾ける必要があります。だから生活のどこかで1分でも2分でも5分でも10分でも、もちろん1時間でも2時間でも、本当にその神の前に静まって、私の内なる人が、その聖霊が私のうちで何を語ってくださるかということをその聞いてみることはとても大切です。ずっと私が語って御心を教えてください、何をしたらいいんですか、どこに行けばいいんですか、誰と話せばいいんですか、何なんですかってずっと神に対してこうやってやってると、神の声っていうかその聖霊の声は聞こえないですよ。で、何度も同じ祈りするなっていうふうにも言ってるわけじゃないですか。いや、神は一回言ったら分かるでしょ心から神に願って、そしたらあとは静まるってことだってできますもんね。神の、あ、ごめんなさい、天の御国に入るには愛の実を結ぶ行いが必要なんですよ。神を愛し人を愛するということで、自己実現のためじゃないですよ。神を愛したいから、神を愛するから、神がこんなにも良くしてくださったという、その私のことを許してくださった、私を本当に愛してくださっているという、その愛に応答するために、そのために神を愛し人を愛するんですよ。だから何が何でも私たちは神の愛を知る必要があります。神の愛を知らなければ神を愛し人を愛するというこの黄金律、もう一番の戒め、もうこれ抜きだったら旧約聖書とかも聖書全体が崩れていくような、この大切な戒めを守ることはできないです。何が何でも神が私のことを愛してくださっているということを本当に知る必要があります。神は教えてくださいますよ。その愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのかっていうことを求めたらですよ。どうせとか、もうよく分かんないしとかっつってやんなきゃ、それは 分かんないですよ。けど求めたら与えられるものですよ。もしかしたら時には探さないといけないかもしれない、ある時には叩かないといけないかもしれない、教えてくださいって。だけどそしたら必ず神は求めたら与えてくださるし、探したら見つけさせてくれるし、叩いたら開いてくださるんですよ。神を信頼して求めるんですよ。でもこれがもう一丁目一番地ですよ。神が私のことを愛しておられるということも、これがなかったらその次ないですよ。人を愛するということはできないです。だから一番その大切な戒めっていうのは神を愛することなんですよ。エペソの2章10節、エペソの2章の10節、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。だからイエス・キリストを信じたときに、イエス・キリストにあって私たちは新しく作られて、そして私たちが良い行いに歩むように神は作ってくださったんですよ。そしてその良い行いというのは私からひねり出すものではなくて、神がもうあらかじめ用意しておられるものを私たちが受け取ればいいというだけのものにしてくださったんですよ。だから神が私のために良い行いを備えてくださってるんだったら、くださいと言えばいいわけじゃないですか。神を愛すること、人を愛することに関して私たちが良い行いを求めたら、うわ行いかって、愛には行いがついてくるのか、うわ大変だとか自分からひねり出す必要はないんですよ。もうそもそも愛のない自分にその愛の伴った行動なんてもっとないんですよ。だから神があらかじめ備えておられるというふうにおっしゃってるわけですよ。で、聖霊が私たちのその心にその神の愛を注ぎ続けてくださってるわけですよ。だから神の愛を疑ったり、その神の愛が分かんなくなったら、その聖霊に、求めて、で神の愛を教えてくださいって言ったら、またその注いでくださるわけじゃないですか、神の愛を。で、どれだけ神が愛してくださってるのかということをそこでもう一回確認するんですよ。そしてこんなにも愛されたんだから神を愛したい、そして神が願っておられる人を愛するということに取り組みたい。で、そのために行いが必要、その愛のある行いの伴った愛が必要だから与えてくださいって、もうすごいシンプルなんですよ。もう最初から最後まで神に依存する感じですよ。だって私たちの持ち出しはないわけだから、お願いしますって言うしかないじゃないですか。技を行う者が必ずしも天の御国に入れるとは限らないんですよ。この主よ主よと言ってる人たちというのは、予言をして悪霊を追い出して、しかも奇跡も行ってるんですよ。すっごいじゃないですか。予言も悪霊の追い出しも奇跡も素晴らしいことですよ。だけどそのような予言とか悪霊の追い出しとか奇跡があったとしても、それは天国に入ることのできる保証にはならないということです。マタイの21章43節、マタイの21章43節、祭司長とかパリサイ人たちにイエス・キリストが向けて言われた言葉です。マタイの21章43節、だから私はあなた方祭司長パリサイ人たちに言います、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。だから予言とか悪霊の追い出しとか奇跡を行いながらも不法をなすことがあるってことですよ。不法というのは法がないことです。法というのは神を愛し人を愛するということです。だから行いではなくて動機が問われるんですよ。何をしたかじゃなくて、なぜそれをしたかが問われるんですよ。私たちは上辺を気にします。人からどのように見られるかっていう、人からどのように見られるかという動機で何かその取り繕ったとして、それが全部そのバレてたとしたら相手に恥ずかしいじゃないですか。ああこんな素晴らしいことをやったんだって、こんな慈善事業をやってるんだとか、どれどれ心の中を覗いてみようって、えって人にいい人だって思われたい、なんでこれやって。でも見えないんですよ、ドラえもんがいないと。 ドラえもんはあの心の中を読むあの装置があるからね。私たちは人間は心の中を読めないので、動機の部分もわからないので、いくらでも取り繕うことができます。笑顔の下に腹を立ててる自分を隠すこともできます。また来てくださいねとかって言いながら、もう二度と来んなよとかっていうふうに思ってしまうこともできます。そうやっていい人とか、その自分に愛があるような、そういうその親部を演じることはできるし、人を騙すことも、牧師を騙すことも、兄弟姉妹を騙すことも、それはできますよ、人間だからね。だけど神は、神が見ておられるのはその上辺、私たちが何をしたかじゃなくて、なぜそれをしたかなんですよ。何ができたかじゃなくて、なぜそれをしたかということを見てるんですよ。だから人間的にものすごく成功しているようなそのように見られたとしてもですよ、そこに神を愛し人を愛するという動機がなければ、それは何もならないんですよ。むしろ不法をなす者どもって、あなたのことを私、あなた方のことを私全然知らないから、全然ですよ、もう絶望的ですよ、こんな言葉言われたら。だから私から離れていけって。もう一回言いますけど、神が見ておられるのは何をしたかじゃなくて、なぜそれをしたかです。だから私たちその追求するということは、その失敗も含みますよ。うまくいくときもあるし、失敗することもあります。でもその正しい動機で失敗するのであれば、それは価値があります。その次をまた求めて、できなかったことを悔いて、神の前にごめんなさいして、そしてまた力を与えてくださいって、また次そのセカンドチャンス、サードチャンスに行けるからです。でもその自分のその動機、愛のない動機、とにかくやらなきゃみたいな、そういうのでまた取り繕うようなことで、もうやったからもういいでしょうみたいな、心の中にあるそのもう冷めきってる感情とかに目を向けないで、それを蓋してしまって神の前に出ていかないのであれば、他の人たちから素晴らしいって、よくやってるクリスチャンだっていうふうに思われたとしても、神は不法なす者どもものっていうふうに見られ、神からイエス・キリストがそう見られたらおしまいじゃないですか。これどこで気がつくかですよ。この地上で私たちが生きてる限り、生きてる間にこれに気がつけたら幸いですよ。神の前に出てて、それがどこだろうと、そのやり直しが効くからです。でもそれに気がついて、それに、ああそうだったかっていうふうに言うのが、イエス・キリストの最後のその裁きの時に、イエス・キリストの前に立った時だったらもう遅いですよ。ありがたいですよ、こういうことが、そのはっきりとイエス・キリストが語ってくださるのは。多く許された者が多く愛するんですよ。さっきも言いましたけど、何が何でも神が愛してくださったこと、神がイエス・キリストにあって私の罪を許してくださっていること、そのことを知る必要があるし、味わう必要があるし、体験する必要がありますよ。それを求めるのであれば、必ず神は聞いてくださるはずです。それが私たちの確信じゃないですか、神に対する。だから求めたら必ず与えられるんですよ。24節から27節。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。賢い人というのは、イエス・キリストのこれらというのは、この5章から7章までのその三条の水訓を特に指していますよね。この文脈では。その言葉を聞いて行うものですよ。つまり愛の実を結ぶものですよ。そしたら 雨や洪水や風、つまり困難が押し寄せたとしても、その人は倒れないんですよ。だけどキリストの言葉を聞いているにもかかわらず、それを行おうとしないもの、愛す神を愛し人を愛そうとしないもの、それは愚かだって。その人は愛の実を結ばないし、だから雨とか洪水とか風とか困難が押し寄せてくると、その人の家は倒れてしまうって。 しかもひどく倒れるって、だから自分が大丈夫っていうふうに思ってるから余計大変なんですよ。ので自分を吟味する必要があります。自分は大丈夫っていうふうに思ってないのに自分を吟味しない怠慢な私がいたりします。大丈夫じゃないことを分かっていたら、その大丈夫じゃないということが、じゃあどれだけ、何がどのように大丈夫じゃないかということをはっきりとしていただく必要があります。じゃないと私のダイエットのように、ダイエットは明日からというのを30年ぐらい、30年言い過ぎだね10年ぐらい言い続けるんですよ。ダイエットは明日からって歌ありましたけど、はっきりしないからです。何のためにじゃあそれをしたいのか、なぜそう、その動機もはっきりしないからです。で、本当に私が賢いものとしてイエス・キリストの言葉を聞いて、その言葉をその行うものとなりたい、神の国を相続するものとなりたい、愛を結ぶものになりたい、つまり神を愛し人を愛するものになりたい、本当にそのこの福音を味わって、神の愛を味わって、それに応答するようなものになりたいのであれば、自分を本当に吟味する必要があります。自分のことを自分でもわからない部分っていうのはたくさんあります。第三者的な人に相談することも一つですけど、一番いいのは神に相談することです。これは開けましょうか。詩編です。詩編の139編、詩編の139編の23節と24節、僕の聖書だと961ページ、詩編の139編、詩編の139編23節と24節、まあ、歌にもなってますね、有名な。詩編の139編の23節と24節、神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。私の中にその傷があったら、常しえの道から、永遠の道から、それがそらさせるんですよ。私をそらせるんですよ。だからそれを教えていただく必要があります。あなたが全部癒してくださいとかじゃないですよ、これ。教えてくださいって。私のことを知って、思い煩いを知ってくださいって。だ、神に教えてもらう必要があります。本物である神の御言葉、聖書にもっともっと触れる必要があります。今日の箇所を、今日読もうと思っている箇所をただ読むだけじゃなくて、ここに真理があるわけだから。いや、聖書っていうのはすごいですよ。今も自分も話しながら、この7章の後半はやっぱり厳しいですよ。これ2000年前にイエス・キリストが言った言葉が一つも廃れてないんですよ。昭和とか、そんな昭和の考えだとかっていう人たちいますけど、もう今は平成がそういうふうな扱いを受けてますけど、でもイエス・キリストの言葉は2000年経っても色褪せないんですよ。神の言葉は創世記の一章から色褪せないんですよ。なぜかというと、真理だからですよ。だから新しい、その偽物の真理っていうふうに言われるものはどんどん変わっていくんですよ。だけど本物の真理というのは変わらないはずですよ。どの時代も、どこに住んでようと、どのような人種であろうと、性別も関係ない、で、年齢も関係ないんですよ。神の言葉に、聖書にもっともっと触れて、それを読んでいく必要がありますよ。学ぶ必要があります。最後28節と29節、イエスがこれらの言葉を語り終えると、群衆はその教えに驚いた。というのは、イエスが律法学者たちのようにではなく、権威のある者のように教えられたからである。イエス・キリストのその教えを聞いてた人たちというのは、もちろん弟子たちもそうだし、群衆の中でもキリストに従っていこうといった人たちに対してその語ったわけだから、でもおそらくはその野獣馬の人たちも一緒に聞いてたはずです。適用はできないでしょうけどね、その人たちは。で、そのイエス・キリストの教えに驚いたんですけど、なぜかというと、その律法学者たちというのはそのような権威のある教え方をしなかったからですよ。 で当時のその立法学者たちは、昔の先生がこうこうこう言いましたって、この先生はこのように言いましたって、私たちの伝統ではこのようになっています。でそうやってその伝統とか宗教とか他の人のその言葉に根ざした教えなんですよ。だから全然そのパンチが効かないんですよ。その人がそう言ったんだって、その宗教がそう言ってるんだって、それぐらいですよ。だけどイエス・キリストはその神の言葉をそのまま伝えたんですよ。というかイエス・キリストご自身が神の言葉だからね、よく知っておられますよ。だから神の言葉は力があります。関節と骨髄、魂と霊の間を差し通すことができるように鋭いんですよ。神の言葉をイエス・キリストは伝えました。そして伝統とか宗教とかその先生とかそういうのじゃなくて、真理に根ざした教えを、しかも聖霊の力によって伝えたんですよ。それは驚きますよ。そのような教え方をする人は他にいなかったはずだから。私たちも毎度毎度その聖書を読みながら、イエス・キリストの語る言葉をその学びながら、毎回毎回驚いている必要があります。新しい切り口とか、なんかその手法に驚くんじゃないですよ。わあ、こんな切り口があるのかとか。なんかスキットみたいな、劇みたいなのいいねみたいな。大変ですよ。オペラやりましょうみたいな。そういう伝え方もあるのかとか、それで驚くみたいな、そういう驚きじゃないですよ。廃れることのない神の言葉、その真理に驚くんですよ。いやー、神が言っておられることは本当だって、私の心の深いところにその神の言葉が入ってくるって、私のその心の奥底にあった闇を照らすって、そして私が本当にその神の前にその罪あるものだということを自覚させるって、そしてそれだけじゃなくて、その私を悔い改めに導くって、私に希望を与えて、このどうしようもない私を神は愛しておられて、イエス・キリストにあって許してくださるというその言葉を聞いて驚くんですよ。いいんですかって、こんな私でもあなたは愛してくださるんですかって、神の教えてくださる神のその真理というのは、神のご性質につい、対するあついてのその真理というのはもう驚きですよ。失われることのない神の権威、その言葉の切れ味に驚くんですよ。で日常生活の中でその真理を体験して味わってまた驚くんですよ。本当だったって、マタイの5章に戻ったりするんですよ。霊に貧しいものは幸いですですよ。この愛するという一番のその戒めであったり、そのもう神の、だから神が願っておられることを私がそのクリアするっていうことは自分の力じゃ無理っていうことをやっぱ自覚させられますよ。だからマタイの5章に戻って、霊に貧しいものは幸いですって、天の御国はその人のものだからですって、ああ貧しくてよかったんだっていうところに落ち着くわけじゃないですか。いや私大丈夫なのかなとかって不安で終わるんじゃないですよ。霊に貧しかったら幸いなんですよ。自分の貧しさに気がついて神を求めるからです。求めなかったら貧しいもので終わってしまうんですけど、本当に私はその神の天の御国に入ることができるんだろうかって、こんなにも霊に貧しいのにって思ったら幸いだって、で神にメンテナンスしてもらって探ってもらって助けてもらえばいいんですよ。神に従えないこと、イエス・キリストがおっしゃっておられることに従えないこと、そのことがあってもいいんですよ。許してもらえばいいんですよ。許してもらったというところにもう一回立つんですよ。そしてその許してもらった、またその許してもらった、それを何度も何度も繰り返しているうちに、多く許されたということが分かってくるんですよ。それで神に対して、こんなにも愛してくださったんだったら私も何とかして神を愛したい、神に応答したいという思いがもっと増えるんですよ。私が以前、今でもハマりそうになりますけど、ハマってたことって、悪いそのルーティーンっていうのは、あまりにもその自分の不甲斐なさとか自分の罪深さとか自分のそのどうしようもなさに気がついて神の前に出ていけないんですよ。こんな私が出ていってどうなるんだって、もう私はやめた方がいいんじゃないかって、私には向いてないとかって言って、 そうやって神の御前に出ていかなければ、神から毎度毎度もう恥ずかしいぐらい許されなければですよ、神の私に対する愛というのをどこで味わうんですか。神の愛はその十字架に示されてるんですよ。だから十字架の前に出てって私が許されていることをもう一度確認、何度でも確認するところに神の愛というのを味わえるんですよ。だから許していただければいいんですよ。できないということに関して、弱いということに関して、怠慢ということに関して、なんか何度でもどこからでも霊の貧しさを覚えたら、もう一回神の前に出ていくんです。その都度出ていくんですよ。悪魔は悔い改めさせたくないから、お前が神の前に行っても無理でしょって、もう何度それ同じことやってんのよって、もうさすがに無理でしょって、そう言ってきますよ。あんた何年クリスチャンやってんのよって、分かってるか自分で、最低だなとか言ってくるんですよ。悪魔と会話するんだったらその通りだよって言ってやればいいですよ。本当に私は最低なやつだって、弱くて中途半端で生ぬるくて、神からこんなにも多くの愛を受けてるのに、もうすぐに神の愛を忘れてしまうぐらいどうしようもないよって、だけどなって、イエス・キリストはこんな私のために命を懸けて死んでくださったんだって、命を懸けて私の罪を許すためにその犠牲になってくださったんだって、で誰でも信じるんだったらイエス・キリスト、神はその罪を許し罰を免除し、そしてイエス・キリストが受けてくださったからね、そして私を正しいと認めてくださり、聖霊を与えてくださって、私をご自分の子として扱って、そして私が神の子とされるから神の国を相続するんだって、イエス・キリストと共に。分かったら黙れって悪魔に言うんですよ。失敗したら、神を愛し人を愛するというのが私たちの歩みです。でも失敗します。失敗したらもう一度神の前に戻っていけばいいですよ。これを続ければ続けていくほど、神の愛の広さ、長さ、高さ、深さというのを私たちは知ることになります。もう失敗なんて何ですかね、神の恵みからこぼれ落ちるということは、私が神を捨てなければ、私が神を捨てない限り神の恵みからこぼれ落ちるということはないんですよ。ありがたいことに、だから何度でも神の前に行けるんですよ。どっからでも、その神を愛し、そして神が願ってるから人を愛するという生き方に、私たちの毎日の生活がこう調和していきますように、少しずつ少しずつ神の前に静まって神の御心を知れますように祈ります。天のお父さん、あなたのその私にはまだまだ理解することのできない大きな愛で、というか人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛で、私のことを愛してくださっていることをありがとうございます。あなたの愛を教えてください。自分が失敗することとか、自分の不甲斐なさとか生ぬるさとか、そういうのを見てしまうと自分で自分にへこんでしまって、何を期待しているのかわからないですけど、それでなんかもうあなたの前にも出て行きにくくなって、もうそんなもうダメだとかって言って、こんな私がそのもうもしかしたら救われてないかもしれないとか、ぐじぐじぐじぐじ言って、それで最終的にあなたの前に出ずに、そして悔い改めもしないで、もう何度も何度も同じことを繰り返して罪を犯して、ダメだダメだダメだってうじうじしてしまうような、その負のスパイラルに悪魔をはめてきますけど、どうぞ今日学んだように、あなたは私のことを本当に愛しておられること、あなたの愛する御子であるイエス・キリストを与えるほど私を愛しておられるということ、この真理の上に固く立つことができるように助けてください。そしてあなたに愛されたということ、あなたに許されたということを日々の生活の中で何度も何度も何度も味わって、もしかすると同じことを何度も許してください、またこれをやってしまいました、何度もで、その許してくださいというのを何度も重ねるかもしれないです。それでもあなたは私のことを離れず、私を捨てないというその真理の上に立ってられますように、信仰をどうか励ましてください。 そしてそのプロセスの中で本当に許されたことを知り、本当にあなたから愛されたことを知り、あなたを愛するようになっていきますように。一つ一つそれぞれ、宿題は違いますけども、一個一個私たちがあなたの力によって、聖霊の力によって、あなたの助けによって、またお互いフェロシップの中で励まし合ったり祈り合ったりする中で、この宿題を終わらせていくことができるように、そして少しでも多くのあなたから与えられている愛を受け取っていくことができるように助けてください。そしてあなたに応答するときに、あなたが私に対して願っておられる、考えておられるその御心を、教えてください。そのあなたに語っていただくその時間を、機会をあなたに提供できますように。そしてあなたが語ってくださったこと、あなたがやってほしいと願っておられることに忠実に、また行っていけますように。でまた失敗したらまたあなたの前に戻っていけますように。そうやって毎日の生活の中であなたとの関係を築いていけるように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。